みんなで作ろうおうちパン。みんなで作ろうおうちパン。令和3年3月発行。制作発行公益財団法人健やか食生活協会。制作協力株式会社日清製粉グループ本社。講師はおうちパンの考案者で料理家の吉永舞子さんです。さあ、おうちでパンを焼きましょう。パンを焼くといっても買ってきたパンをトースターで焼くわけではありませんよ。おうちで小麦粉からパンを焼いて作りましょう。なんといっても焼きたてのパンはとてもいい匂いがして味も格別ですよ。実はおうちパンを考えた先生をおうちにお呼びしています。そろそろかな？あ、いらっしゃいました。
皆さん、はじめまして、吉永舞子です。私はパンのレシピを考える仕事をしています。年は39歳で、家族は主人と3人の男の子がいます。8歳、6歳、2歳などで、とっても可愛いですが、騒がしく忙しい毎日です。でも、そんな大切な家族にパンを焼きたくて、なんとか工夫してパンを焼いています。今回は素敵なチャンスをいただいたので、その時に使っているレシピを皆さんにお伝えしていきます。私のパン作りはこうでなくちゃというルールを取っ払い、最低限この工程を丁寧にすれば大丈夫というところだけ本質を残しています。パン作りというと、力仕事で時間がかかる印象かもしれません。でもそんな心配はどこかへ行ってしまうほど簡単なので安心してください。家でパンを焼くと、家中がパンの焼ける香りでいっぱいになります。焼きたてのパンをみんなでちぎって食べることは本当に幸せなことです。私にはできないと思ってたのができたと喜んでいただいているパン作りですので、皆さんにも楽しんでいただけるのではないかと思っています。無理をする必要はありません。その気になった時にぜひ楽しく焼いてみてください。
料理に慣れていない方は、ご家族やヘルパーさんなどと一緒に安全に十分気をつけながら挑戦してください。それでは目次です。タイトル1ページ。はじめに2ページ。目次3ページ。おすすめしたいおうちパン4ページ。おうちパンに必要な材料について5ページ。切りっぱなしパンを焼く6ページ。おうちパンの美味しさの秘密7ページ。ピザを焼く8ページ。イーストって何？9ページ。オリジナルおうちパンを作る10ページ。お便りにお答えし、ウィンナーロールを焼く11ページ。砂糖の役割12ページ。
炊飯器で作る大きなフォカッチャ。
13ページ。終わりに14ページ。目次を終わります。おすすめしたいおうちパン。
私がおすすめしているおうちパン作りは、とにかく工程が少なく簡単です。一般的にパン作りというと、こねる作業が力仕事、発酵に時間がかかる、温度管理が難しいなど、大変そうだなと思われている方が多いかもしれません。実際にそうだと思います。私が初めてパン作りを習った時は、生地を15分台に叩きつける生地の作り方でした。バンバンバンバン、結構な大きさの音が出ますし、手が疲れます。パンを作るのは本当に大変なんだな、パン屋さんはすごいなと思ったのを覚えています。でも私がお伝えするおうちパンの作り方は、大変な作業、煩わしい面倒な作業がないので皆さんに楽しんでいただいています。
一般的なパン作りの経験者さんは皆さん口を揃えて、これまで苦労して作ってきたパンは何だったんだろうと笑います。家でパンを焼くと、パンが焼ける香りが家中に広まり、途端にみんなが笑顔になります。大きなパンをみんなで分けて食べるのはとても幸せなことです。焼きたてを食べられるのも作った人の特権です。作る工程も簡単ですし、パン生地が丸まるところからふわふわに膨らんでいくのは手で触るととてもよくわかります。ふわふわになった生地はまるで赤ちゃんのほっぺのようで、ずっと触っていたいぐらい気持ちがいいです。優しい気持ちで焼けるときにぜひチャレンジしてみてください。焼き上がったパンは完璧でなくても心ごほんわか温かくなると思います。今日はおうちパンの中でも一番簡単なミルクスティックを焼いてみたいと思います。昨日の夜こねた生地が冷蔵庫に入れてあるので、それを焼いてみようと思います。昨日の夜やった作業は簡単で、ビニール袋に材料全部入れて振るだけです。材料には強力粉、塩、イースト、砂糖、そして、仕込み水に牛乳と水を使います。今後の回で一緒に作っていきますので、楽しみにしていてくださいね。ここに生地があります。焼く前に生地を好きな形にカットしますよ。もちろんそのまま焼いてもパンにはなります。すごく大きなパンになりますよ。でも今日はスティック型にカットして焼いてみます。よいしょ。はい、今カットしました。15センチ×2センチのスティック型を4本作りました。はい、天板に並べたので、これをトースターで焼いていきたいと思います。今オーブントースターで焼いています。7分にセットしてあります。もう少しで焼き上がります。いい香りがしてきましたよ。表面もこんがりきつね色になってきました。どうかな。あ、チンってなりました。開けてみます。表面こんがりいい色になっています。すごくいい香りもしますね。ちょっと焼きたてが食べられるのは焼いた人の特権ということで、ちょっと食べてみたいと思います。砂糖はそれほど多く入れてないレシピなので、粉の持つ甘みが引き立っていてとても美味しいと思います。ミルクのね、香りもします。これはぜひ皆さんにも食べていただきたいです。
おうちパンに必要な材料について。
おうちパンには、材料にも特徴があります。それはスーパーマーケットで手に入る食材を使うということです。特別な材料は一切必要がありません。パン作りをご家族でお家で楽しんでいただきたいので、私のレシピには手に入りにくい食材は出てきません。一般的にパン作りで使うスキムミルクはご自宅にある牛乳に変えています。バターも無塩バターを使うレシピが多いですが、ご自宅に無塩バターがないという方が多いので、私のレシピでは有塩バターを使います。自分で安心できる材料でパン作りができるのはとてもいいことですよね。また、パン作りのルールさえ分かってしまえば、あとはアレンジが無限大にできるということもおうちパンならではだと思います。パン生地の中にチョコチップを入れる方法が分かれば、くるみパンもレーズンパンも作ることができます。食べたいパンが焼けるのはとても嬉しいことです。 前回焼いたミルクスティックは材料に強力粉、お塩、お砂糖、そしてインスタントドライイースト、牛乳とお水を使っています。どれもスーパーで手に入るものばかりです。おうちパンに使う主な材料について、説明していきたいと思います。小麦粉には強力粉、中力粉、薄力粉とあり、その中でも一番タンパク質量の多い強力粉という種類のものを使います。ああ、お家に粉があると思われている方もいらっしゃると思いますが、おそらくご自宅にある小麦粉は薄力粉です。天ぷらやクッキーを作るのに使います。薄力粉ではパンになりにくいので、強力粉は買ってきてください。次に塩についてです。塩は食卓塩でもできますが、ミネラルのたくさん入った岩塩などがおすすめです。パン生地の味がぐーっと良くなりますよ。良いお塩はお魚やお肉を焼くとき、あとお野菜を焼くときにも使ってもいいので、ぜひ一つキッチンに置いておかれるといいと思います。砂糖は、私は主にきび糖を使っています。コクがあって、真っ白の上白糖に比べると栄養もあります。でもこれはお好みのものを使っていただければ大丈夫です。それから、パンにとても大切な材料であるインスタントドライイースト。これはスーパーでも手に入ります。イースト、あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、イーストとは酵母のことです。酵母は生きています。たくさんある酵母の種類の中で、パンの発酵に一番適した一種類の菌を増やしたものがインスタントドライイーストとして売られています。これは本当に優秀な酵母です。パン生地に入れれば必ず膨らみます。ぷっくり膨らんでくる様子はとても可愛らしいです。美味しくなってって声をかけたくなりますよ。仕込み水に使う牛乳は豆乳に変えることもできます。なので、乳のアレルギーのある方でも食べることができます。子供のために焼いていますと言ってくださるお母様方も多いです。以上がおうちパンの主な材料です。
切りっぱなしパンを焼きましょう。
使う材料、道具について説明した後、実際に作ってみますので、興味をお持ちいただいた方はぜひチャレンジしてみてください。今回は基本の切りっぱなしパンを作ってみようと思います。牛乳をたくさん使って、外はカリッと、中はふわっとした食感の食事パンです。ちぎって食べてもバターを塗っても美味しくお召し上がりいただけます。今日こねると明日の朝焼きたてを食べることができます。少し時間はかかりますが、ゆっくり生地を作るととても深みのある美味しいパンになります。まず使う材料をご紹介します。強力粉、塩、砂糖、インスタントドライイースト、そして牛乳です。次に調理道具です。まずポリ袋。少ししっかりとした分厚いポリ袋を用意しましょう。そこに材料を入れます。ポリ袋は薄いと穴が開いてしまうので、できれば 0.03 ミリ以上の厚さで A4 程度の大きさの袋がいいです。洗えば何度でも使えますので、ぜひ洗って使ってみてください。計量は計量カップと計量スプーンを使います。あとは生地をカットするカード。スケッパーとも言いますが、分度器のような形をした薄くて硬いヘラのことです。なければ包丁でも問題ありません。気をつけて使ってください。焼くのにはトースターがおすすめです。くっつかないアルミホイルがあると便利です。その他、魚焼きグリルやオーブンでも焼くことができますので、使い慣れている機材で焼いてみてください。 計量からスタートしてみます。ポリ袋の中に強力粉が1カップ、ビニール袋はボウルや大きな器に入れて縁にかけて粉を入れると入れやすいですよね。次に塩が2つまみ、小さじ1/2弱です。そして砂糖が大さじ1、インスタントドライイーストが2つまみ、小さじ1/2弱です。そしたら一度袋の上を縛って袋の中身を均一に混ぜてみます。はい、そしたらここに牛乳を入れていきます。牛乳が大さじ5、 75ml です。すべての材料が入ったら、ポリ袋の口を手で持って中に入れた材料が出ないようにくるくるっと回して閉じます。そしてこの袋の中のものが均一になるようにシャカシャカと大きく振っていきます。はいはい、頑張って振ってくださいね。袋の中に空気がない場合は、一度袋の口を開けて空気を入れて、もう一度片方の手で、しっかり縛って袋の底を持って両手で袋を上から下に大きく振り下ろしてください。振っていただくと袋の中で小麦粉が団子状になってきます。ちょっと袋の外から触ってみますね。少し団子状になっていたら、これを揉みます。揉みづらかったら袋の口から手を離してもらって大丈夫です。外から揉んでください。で、粉っぽいところ、水っぽいところないかなって探しながら1分程度揉んでいきます。1分揉んで材料が均一になったなと思ったら、それで生地は完成です。袋の中の空気を抜いて袋の口を縛り冷蔵庫へ入れます。8時間程度入れてください。これが1日目の作業です。冷蔵庫の中に入っているパン生地、毎日1回触って中のガスを抜いてあげれば5日間保存することができます。食べたい時に焼きたてパンをお楽しみください。生地の入った袋を冷蔵庫から出します。はい、出してきました。袋の中からパン生地を取り出します。トースターならくっつかないアルミホイル、オーブンならオーブンシートの上に置いてください。生地を袋から出すときには袋にくっついて難しく感じると思います。でも綺麗に剥がれますので、落ち着いてゆっくりやってみてください。ビニール袋から出したパン生地を扱うときは手にまとわりついてくるので内子を使います。内子というのは強力粉のことで、手に少しつけてみたり、パンに直接振って使ってください。あまりたくさん振ってしまうとパン生地が乾燥して美味しくなくなってしまうので、必要最低限にしてもらうといいと思います。手で1センチ程度の厚さに押し広げて、指1本分の幅程度でパン生地をカードか包丁でカットしてスティック状にします。包丁で切るときはシートまで切らないように、生地の上から刃を押し当てて包丁を左右に動かして筋をつける程度が良いでしょう。さあ、何本のスティックパンになりましたか？5本くらいになりましたでしょうか？これを天板に並べます。その際、トースターならくっつかないアルミホイルの上に、オーブンならオーブンシートの上に置いてください。 いよいよ焼いてみたいと思います。トースターなら予熱なしで1200ワットで7分、オーブンなら180度に予熱をして12分程度。フライパンで焼くときは弱火と中火の間ぐらいで片面7分ずつ蓋をしたまま焼いてください。私は今日オーブントースターで焼いてます。出来上がりました。すごくいい香りがしますよね。ぜひ焼きたてをお召し上がりください。焼きたては網などに置いて冷めたらビニール袋に入れて常温で2日ほど保存ができます。また一つずつラップをすれば冷凍で2週間美味しく保存いただけますので、たくさん焼きすぎちゃったわという方はぜひお試しください。
おうちパンの美味しさの秘密。
パンと一言で言ってもいろいろな種類がありますよね。ハードパンとソフトパンと呼ばれる分類。ハードというのは硬いという意味で、フランスパンなどがそれにあたります。それに対してソフトは柔らかいという意味で、バターロールや食パンがこれにあたります。あとはリーンとリッチなどの言葉を使って種類分けをしたりします。リーンというのは砂糖や卵、牛乳、油脂などがあまり入らない素朴なもの。それに対してリッチというとそれらの材料がふんだんに入るものを言います。おうちパンは生地を冷蔵庫でじわじわ発酵させるので粉の甘みが引き立ってきます。その自然な甘みを生かすためにもリーンでハード系に仕上げるのが良いと思っています。ハード系といっても口で引きちぎれないほど硬いものではなくて、もちもちという食感を楽しむといった感じです。深みのある味わいになります。素朴に作っておいてこれにチーズを乗せて食べたり、ジャムを挟んだり、私はオリーブオイルにつけるのも好きですし、おやつの時はあんことバターを挟むあんバターが大好きです。今日はこれに関連して小麦のお話も少ししたいと思います。小麦粉には小麦にしかないグルテニンとグリアジンと呼ばれるタンパク質が含まれています。この2種類のタンパク質は水と結合するとグルテンという網目状の組織になります。グルテンというと聞いたことがあるかもしれませんね。このグルテンはイーストが出す炭酸ガスを覆って膨らみます。つまりタンパク質の多い小麦粉の方がよく膨らんでくれるというわけですね。パン作りに使われる小麦粉は強力粉でしたよね。強力粉は硬質小麦から作られていてタンパク質を多く含んでいます。ハード系のパンには強力粉の中でもある程度タンパク質の少ないフランスパン用粉や純強力粉と言われるものが使われたりしています。最近は国産の強力粉もよく使われるようになりました。国産小麦は輸入小麦と比べてタンパク質の量が少し少なくなります。またそのタンパク質自体も弱めです。焼き上がりのボリュームには欠けてしまいますが、小麦本来の甘みのある深い味わいに仕上がります。
ピザを焼きましょう。
お家で焼くピザは絶品です。一緒に作っていただけたら嬉しいです。では明日のお昼にピザを食べるという想定にしましょう。どんなピザが食べたいですか？まず生地の上に塗るソースを想像してください。トマトソース、バジルソース、マヨネーズ、味噌、オリーブオイル。ソースを変えるだけで随分印象の違ったピザが焼き上がります。次に具材です。野菜はどんな野菜を乗せましょう？玉ねぎ、 ピーマン、トマトは王道ですね。トマトソースに合いそうです。ネギやシソなどはお味噌や醤油に合いそうですね。コーンやブロッコリーはマヨネーズでしょうか。野菜を乗せたら、次はお肉や魚を乗せてみましょう。サラミ、ハム、ベーコン、ウィンナー、ツナ、アンチョビ、それから、シラスや明太子のような塩気の強いものが美味しいです。頭の中でどんなピザが焼けるか想像できましたか？最後にチーズを乗せていきます。チーズもいろいろ種類がありますね。ピザ用チーズ、あととろけるスライスチーズ、粉チーズ、モッツァレラチーズ。想像するだけでいい香りがしてお腹がぐーっと鳴ってしまいそうですよね。私は悩んだんですが、コーンピザにしようと思います。これだったら、今うちの冷蔵庫にあるもので作れそうです。ピザはチーズさえあれば美味しく焼き上がるので冷蔵庫のお掃除してもらったらいいと思います。それでは生地に使う材料、道具について説明をした後実際に作ってみます。想像してもらったんですが、今日こねると焼き上がるのは明日の朝以降です。じっくりお待ちください。あとこの生地は、丸め直せば、冷蔵庫の中で5日間保存可能なので、食べたい時に焼けるのもとってもいいところです。まず材料をご紹介します。生地に使う材料、強力粉、塩、砂糖、インスタントドライイースト、そしてここに牛乳が入って、で、今回ピザなのでオリーブオイルを入れていきます。次に調理道具です。まずポリ袋、少ししっかりした分厚いポリ袋をご用意ください。そこに材料を入れていきます。焼くのに使うのはトースターがお手軽でおすすめです。くっつかないアルミホイルがあると便利です。その他ピザはフライパン、あと薄っぺらいので魚焼きグリルも適しています。あともちろんオーブンで焼くこともできるので使い慣れている機材で焼いてみてください。それでは計量からスタートしてみます。強力粉が1カップ、塩が2つまみ小さじ2分の1弱、砂糖が大さじ1、インスタントドライイーストが2つまみ、
小さじ2分の1弱、
牛乳が大さじ5、75ミリリットルとオリーブオイルが小さじ1。計量できたらポリ袋の中に牛乳、オリーブオイル以外の材料を全部入れます。
ビニール袋はボウルや大きな器に入れて縁にかけて粉を入れると入れやすいですよね。
ポリ袋の口を手で持ち粉が出ないように閉じて袋の中をシャカシャカと混ぜて材料を均一にします。そしたら袋の口を開けてここに牛乳を入れます。牛乳が入ったら袋の中に空気を入れて袋の口を持ちもう片方の手で袋の底を持って両手で袋を上から下に大きく振り下ろします。この動きが小さいとうまく塊にならないので大きく動かしてください。これを20回ぐらいすると袋の中で小麦粉が団子状になっていきます。袋の上から手で触ってみて団子状になっていたらこれを揉んでいきます。
揉みづらかったら袋の口から手を離してもらって大丈夫です。
指先の感覚で水っぽいところがないかな、粉っぽいところないかなと探しながら1分程度揉んでみてください。でここにオリーブオイル小さじ1を入れてさらに揉んでいきます。で多少表面にオリーブオイルがついていたとしてもその後の作業がしやすいのであまり気にせずそのままで大丈夫です。これで生地は完成です。袋の中の空気を抜いて袋の口を縛って冷蔵庫へ入れます。8時間程度置いてください。 ここまで1日目の作業です。そして2日目の作業、まず生地の入った袋を冷蔵庫から出します。袋の中から取り出します。トースターならくっつかないアルミホイル、オーブンならオーブンシートの上に置いてください。生地を袋から出すときには袋にくっついて難しく感じると思います。でも綺麗に剥がれますので、落ち着いてゆっくりやってみてください。このパン生地を手で5ミリ程度の厚さに押し広げて、生地が手についてくるようだったら少量のオリーブオイルを手に塗って生地を触るとうまく広がると思います。次にフォークで生地全体に穴を開けます。これは生地が膨らまないようにするためです。膨らみすぎてしまうと、せっかく生地にのせた具が落ちてしまってとても食べづらいです。一手間ですが、全体にプスプスと穴を開けてみてください。そこにお好みのソースを塗ります。先ほど想像した食べたいピザを思い出してソースを塗ってください。大さじ1ほどでちょうどいいと思います。生地全体にスプーンの背中の方で塗るといいです。私はマヨネーズ塗りました。次に具を乗せていきます。コーンとウィンナーがあったので5ミリ程度にカットして乗せてみようと思います。コツというほどではないんですが、あまり具が高く重なりすぎると焼くのに時間がかかってしまってパン生地が硬くなってしまうので、なるべく平らに薄く乗せていくのがいいと思います。並べたらチーズを乗せます。私はとろけるスライスチーズを乗せていきます。これだと1枚つながっているのでバラバラせずにチーズが均一に乗って家族が喧嘩になることがありません。ではこれを焼いていきます。トースターなら予熱なしで1200ワットで10分、オーブンなら200度に予熱をして12分程度、フライパンなら蓋をして弱火の強め、弱火の弱火だとすごく時間がかかってしまうので弱火の強めで15分ほどです。さあ、私のも焼き上がりました。皆さんも焼き上がりましたか？ピザはやっぱり焼きたてに限りますよね。食べきれないときはラップで包んで冷蔵庫に入れておいてください。お召し上がりになるときはレンジで20秒ほど温めた後、トースターで5分ほど温めるとカリッと美味しく温めることができます。また冷凍もできるので、多めに作って冷凍すると何も食べるものがないという時に重宝するかもしれません。
イーストって何？
おうちパンの材料の一つとしてインスタントドライイーストを使いました。今回はイーストのお話をしたいと思います。イーストって何だと思いますか？イーストとは酵母のことです。酵母菌とも言いますが、発酵を起こす微生物のことです。パン作りにあった酵母のことをパン酵母と言います。パン酵母は糖を栄養源として活動し、炭酸ガスを出してパンを膨らませたり、生地の香りや風味を生み出してくれます。ベーキングパウダーと違うところは、単に化学反応で炭酸ガスを発生するだけではないというところですね。売られているイーストは大きく分けて、生イースト、ドライイースト、インスタントドライイーストの3種類があります。生イーストは粘土のような形をしています。常温で活動を始めてしまうため、冷蔵保存しなければなりません。また賞味期限も短くなります。その生イーストを乾燥させたものがドライイーストです。こっちは軽い状になっています。生地に練り込もうとすると粒が残ってしまうので、予備発酵という工程が必要となります。乾燥しているイーストをふやかしてあげなければならないというわけですね。そしてその手間がいらないのがインスタントドライイーストです。予備発酵がいらないので、そのまま使えて手軽です。それで頭にインスタントという言葉がついています。スーパーなどで売られているイーストはほとんどがインスタントドライイーストです。でも パッケージにはインスタントドライイーストとはあまり書かれていません。探してもなかったわという方がいらっしゃるかもしれませんね。パッケージには予備発酵不要と書かれてありますので、これがインスタントドライイーストになります。スーパーなどでは箱の中に 3g ずつ個包装されたものがいくつも入って売られています。ちなみに切りっぱなしパンで使用した分量の2つまみはだいたい 2g です。個包装1袋の3分の2になりますね。1つまみとは親指、人差し指、中指の3本の指でつまんだ量のことです。親指と人差し指の2本でつまむと少々という表現になります。イーストは開封後できるだけ空気に触れないようにしっかりと封をして、湿気のないところで、涼しいところで保存します。冷凍庫で保存するのがおすすめです。カチカチに固まってしまうことはないので、使うとき解凍の手間もありません。
オリジナルおうちパンを作りましょう。
今回はおうちパンのアレンジの仕方をご紹介します。例えば生地にレーズンを加えるとレーズンパンが出来上がります。この方法を知っていれば何パンだって簡単に作れてしまいますよ。加えたい具材はいろいろありますよね。何がお好きですか？チョコやくるみ、あとブロッコリー、コーンなどのお野菜、お好きな菓子パン、惣菜パンをぜひ作ってみてください。生地の作り方、焼き方は切りっぱなしパンと基本的に同じです。どのタイミングで具材を生地に加えたらいいか、そこがポイントになります。では、一緒に作ってみましょう。材料は強力粉が1カップ、塩が2つまみ、小さじ2分の1弱、砂糖が大さじ1、インスタントドライイーストが2つまみ、小さじ2分の1弱、牛乳が大さじ5、75ミリリットル、ポリ袋の中に牛乳以外の材料をすべて入れていきます。ビニール袋はボウルや大きな器に入れて縁にかけて粉を入れると入れやすいですよね。ポリ袋の口を粉が出ないように手で持って袋の中をシャカシャカと混ぜて材料を均一にします。そしたら袋の口を開けて牛乳を入れていきます。一気に入れて大丈夫です。牛乳が入ったら袋の中に空気を入れて袋の口を持ち、もう片方の手で袋の底を持って、両手で袋を上から下に大きく振り下ろしてください。小さく動かしていてもなかなかパン生地できてこないので、大きく動かしていきます。これを20回程度してもらうと袋の中で小麦粉が団子状になってきます。袋の上から手で触ってみて、水っぽいところないかな、粉っぽいところないかなと探しながら1分程度揉んで均一にしていってください。揉みづらかったら袋の口から手を離してもらって大丈夫です。この時粉はすでに団子状になっています。さあ、ここでお好みの具材を入れていきます。するとオリジナルパンになりますよ。私はチョコを入れます。チョコチップが手に入らなければ、スーパーのおやつ売り場に売っている板チョコを割って入れても問題ありません。手に入るものでお試しください。板チョコ2分の1枚をレーズンくらいの大きさに包丁で切ったり手で割って入れていきます。生地に均一に混ざるように揉み込んでください。これでオリジナル生地の完成です。具材にはナッツ類やドライフルーツ、甘納豆、あと、おすすめ なのか、最近100円ショップでも買うことができる、粒ジャムという、ジャムを粒状にラムネのような形にしてくれている製菓材料がありますが、これがおすすめです。甘いパンを作るのにぴったりだと思います。最初はラムネみたいで硬い粒なんですが、生地に混ぜていくと溶けてきます。また、チョコとナッツなどブレンドすればもう自分の大好きなオリジナルパンの完成です。チーズやハム、ベーコンの角切り、枝豆やコーンなどの野菜を入れれば、お惣菜パンにもなります。焼くときにパン生地の上にチーズを乗せたり、マヨネーズを塗ったりしても美味しいです。いずれも分量は片手の手のひらに乗る程度の量を準備してください。あまり欲張りすぎて、多すぎるとパン生地の中ひとまとまりにならずに焼いている時にバラバラになってしまうので注意してください。生地ができたら袋の中の空気を抜いて袋の口を縛り冷蔵庫を入れて発酵させます。8時間程度入れてください。生地の入った袋を冷蔵庫から出します。袋の中からパン生地を取り出します。生地を袋から出すときには袋にくっついて難しく感じると思います。でも綺麗に剥がれますので落ち着いてゆっくりやってみてください。手にパン生地がくっついてしまうので少しだけ強力粉を使いましょう。手に少し打ち粉として強力粉を塗ります。このパン生地を手で1センチ程度の厚さに押し広げて、指1本分の幅、約2センチ程度で、パン生地をカードか包丁でカットして長方形にしていきます。包丁で切るときはシートまで切らないように、生地の上から刃を押し当てて、包丁を左右に動かして筋をつける程度が良いでしょう。6等分程度がいいと思います。トースターならアルミホイルの上に置いて余熱なしで1200ワット7分。オーブンなら180度に余熱をしてオーブンシートの上に置いて12分程度。フライパンなら蓋をして弱火の強めで片面7分ずつ途中ひっくり返してください。はい、焼き上がってきました。中のチョコレートが熱々でとろーりと溶けています。皆さんも火傷に気をつけて、でも焼きたてを食べられるのは焼いた人だけの特権なので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。いろんなパン作ってみてください。
お便りにお答えし、そしてウィンナーロールを焼きましょう。
切りっぱなしパンのレシピの強力粉を全量米粉に変えて作られた方がいらっしゃいました。膨らみませんということでご連絡をいただいたんですが、おそらく生地がドロドロで塊にならなかったのではないかなと思います。強力粉は水分を入れてこねると塊になりますね。これは小麦粉の持つ特別な性質です。グルテンというものができています。でも米粉にはこのタンパク質が入っていないためにこねても塊にはならずドロドロのままです。これは長く混ぜたりこねたりしても塊にはなりません。なので強力粉で作るパンと同じようなパンを米粉 100% で作るのは難しいです。粘り気のある材料を入れたりして成形できるような状態にして、パン作りをすることもありますが、スーパーではこの材料手に入りません。そこで全量米粉というわけにはいかないのですが、強力粉のうちの3分の1を米粉に変える方法があります。これでしたら塊になりますので、説明した通りの方法でパンを作っていただけます。米粉が入るともちっと、トーストするとサクッと軽いパンになりますよ。はい、お二人目の方です。こちらは強力粉の代わりに全量全粒粉で作ってみてくださったそうです。焼き上がり、こちらもあまり膨らまずにもちもちとした塊になったそうです。これも残念ながら全粒粉に全量を置き換えてしまったからというのが原因になります。全粒粉というのは、 小麦の殻を一緒に機械にかけて粉状にしたものです。なので色は茶色をして香ばしい香りをしています。こちらは米粉とは違ってグルテンはできるんですが、皮が入っているために生地のつながりが悪くなります。こちらも半分は強力粉、半分を全粒粉にしてみてください。そして説明よりも少し長めにしっかりとこねてみてください。そうするとグルテンがつながってきて美味しいパンになると思います。全粒粉のパンも米粉もパンもとても美味しいので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。そして最後の方、イーストは低温だと働かないのではないかというご質問です。これまでお聞きになられて、なぜ一般的なパン作りは大変そうなのにおうちパンは簡単にできてしまうんだろう、そんな疑問をお持ちになられた方もいらっしゃるのではないでしょうか。一般にパン作りは小麦粉にイーストを混ぜ込んで発酵させて膨らませます。この発酵をアルコール発酵と言いますが、生地の中でイーストが糖分を分解してアルコールと二酸化炭素を発生させ、その二酸化炭素によってパンが膨らむわけですね。そのためパン作りではイーストが活動しやすいように40度の温度を保ったりと、こうした作業が大変なところでもあります。でもイーストは実は高温でないと働かないわけではないんです。低温でもゆっくり働いてくれます。その特徴を活用しているのが、おうちパンです。パンの生地を冷蔵庫に入れることでイーストの活動がとても弱くなり、じわじわと発酵が進みます。時間はかかりますが、冷蔵庫に入れておくだけで美味しいパン生地が完成します。発酵にかかる時間を有意義に使うこともできますね。まさに家庭向きのパン作りだと思います。では今回は応用編としてウィンナーロールの作り方をご紹介します。生地に使う材料や分量は切りっぱなしパンと同じです。切りっぱなしパンと違うところのみを解説していこうと思います。ウィンナーはごく一般的な7センチほどのウィンナーを使ってください。慣れてきたら長いもの、短いもの、大きさに合わせて生地をカットしてくださいね。生地の入った袋を冷蔵庫から出します。袋の中からパン生地を取り出します。ビニール袋を裏返すようにして生地をシートの上にゆっくり乗せると、うまく生地がビニールから離れてきます。手にパン生地がくっついてしまうので、手に少し打ち粉として強力粉を塗ります。このパン生地を手で1センチ程度の厚さに押し広げて、指1本分の幅2センチほどのところで、パン生地をカードか包丁でカットしてスティック状にしていきます。スティック状の生地ができたら、それをウィンナーに巻いていきます。まずウィンナーを左手に持ちます。そしてスティック状になった生地を右手で持って、ウィンナーの真ん中に生地の真ん中が来るように置いて生地を垂らします。左手の指でウィンナーと生地の真ん中を押さえて、右手でウィンナーの端に向かってくるくるっと生地を巻いていきます。これを2方向すれば、あとは焼くだけです。天板に並べます。その際トースターならくっつかないアルミホイルの上に、オーブンならオーブンシートの上に置いてください。いよいよ焼きます。トースターなら余熱なしで1200ワットで7分、オーブンなら180度に余熱をして12分程度、フライパンなら蓋をして弱火で片面7分ずつ焼いていきます。焼き上がりましたか？美味しそうな香りがしてきましたでしょうか？こんなお惣菜パンがお家で焼けたらとっても便利ですよね。
砂糖の役割について、
もう皆さんはおうちパンを焼いて食べてみましたか？美味しかったでしょうか？中にはあまり甘くないから砂糖を入れる必要はないと思われた方いらっしゃるのではないでしょうか。私のレシピの配合には砂糖は多く入れていませんが、たくさん入れれば当然甘いパンになっていきます。パン作りに使われる砂糖の役割は甘み付けもありますが、それだけではないんですよね。 イーストの栄養にもなっています。そして発酵を進めてくれます。焼き上がったパンのあの香りもまた食感や色づきも良くなります。ただ砂糖を加えなくても生地に含まれている糖質を栄養にして発酵は進んでいきます。でも十分に酵母の餌となる糖分が生地にないので膨らみが悪くなったりします。やっぱり砂糖を加えた方が作りやすくなると思います。砂糖にもいろいろな種類があります。どれを使ったらいいか迷いますよね。砂糖にはそれぞれに特徴があります。簡単に説明していきます。主に暖かい地域で採れるサトウキビが原料のものと、北の方で採れるビートが原料のもの、これを天才糖と言いますが、この2種類があります。あとは形状だったりどの程度精製されているかの違いです。サトウキビでお伝えすると、サトウキビの茎の搾り汁を煮詰めて作ったものが黒みがかった茶色をしている黒糖です。黒糖には栄養と深いコクがありますよね。また色味をつけることもできます。これをどんどん精製して、白くしていくと上白糖と呼ばれるお砂糖になります。料理で使われているおなじみのお砂糖です。しっとりしていてはっきりした甘さがあります。菓子パンを焼くのによく使われていますね。大雑把にお伝えすると、その途中で止めたものがきび糖になります。体のことを思うんだったら精製しきっていないきび糖がおすすめです。次に精製して結晶化させた純度の高い砂糖にグラニュー糖があります。グラニュー糖は雑味がなくすっきりした甘さなので、コーヒーとか紅茶の甘み漬けに使われています。サラサラとしたお砂糖です。お菓子作りでもメインで使われます。また上白糖やグラニュー糖を取り出した後に残った糖液をさらに繰り返し煮詰めて結晶化させたものが日本特有の砂糖、三温糖になります。黒糖やきび糖の味の深みとは違い、キャラメルのような味わいがするのはそのためです。実は黒糖はとても美味しいのですが、ミネラルや酵素が多いためにパン生地を溶かしてしまうことがあるのです。黒糖以外であればどのお砂糖を使われても問題ありません。いろいろ試してそれぞれの砂糖の特徴を知ってもらうのも楽しいと思います。でもどれを使ったらいいのかなと思われた時には上白糖で作ってください。
炊飯器で作る大きなフォカッチャ。
炊飯器を使うと焼きすぎることはなく、皆さん誰が焼いても同じ形に焼き上がるのでとても便利です。ぜひご活用ください。まず材料です。強力粉 200g、 2カップ、塩が 3g、 小さじ 1/2、 砂糖 10g、 大さじ1、そしてインスタントドライイースト 3g、 小さじ1、そして水が 160ml、 大さじ11、オリーブオイルを大さじ1を2回使います。合計大さじ2です。最後に岩塩も使います。なければご自宅の塩で構いません。道具です。道具は炊飯器の内釜とおしゃもじと炊飯器、それからタイマーがあると便利だと思います。作り方説明していきます。これまでは冷蔵庫で生地を休める方法をお伝えしていましたが、この方法は冷蔵庫に入れず炊飯器の保温の機能を使って発酵を進めます。こね始めから焼き終わりまで1時間半程度です。炊飯器にもよります。まず内釜に、強力粉、塩、砂糖、そしてインスタントドライイーストを入れます。すべて入ったらおしゃもじで材料をぐるぐるっと5回程度混ぜて均一にしてください。そこへ水を一気に入れます。入れたらおしゃもじでぐるぐると混ぜていきます。 内釜の真ん中だけでなく壁に触るようにぐーるぐーると壁を触って大きく混ぜてみてください。たまに真ん中も触ってみて、おしゃもじの、当たり具合、感覚で均一に混ぜていきます。時間にして5分ぐらいでしょうか。混ぜすぎることはないので、足りないかなと不安に思われる方は多めに混ぜておいてください。生地が塊になったら大さじ1のオリーブオイルを生地にかけて、生地の周りにまとわせてください。焼き上がりに生地をお釜から出すときにスルッと取れるので、ここで油を使いました。お釜を炊飯器にセットします。保温で50分置いてください。ふんわりすればそれで発酵は完了です。少し手で触って確認をしてみてください。再び生地の表面にオリーブオイル、大さじ1を生地全体にかかるように振りかけて、塩を指でパラパラっと生地全体に振りかけて焼きます。お好みでハーブも振り入れてください。オレガノやローズマリー、バジルが合うと思いますが、なければないで大丈夫です。指で上から生地全体に10箇所ほど穴を開けてください。内釜の底を触るまでプスッと生地に指を差し入れます。カリッと焼き上がってとっても美味しいです。そこまでできたら、釜を入れて、普通コースの炊飯ボタンを押してください。ピピッと終わりの合図が鳴ったら完成です。生地の上の真ん中あたりの火通りが悪いので、そこを触ってみてねちっとするようでしたら追加で10分炊飯をしてください。フォカッチャの完成です。オリーブオイルをつけて食べてもいいですし、パスタのお供にもぴったりです。あとサンドイッチもいいですね。私はこれからもおうちパンで手作りの幸せをお伝えする活動を続けていきます。皆様もどうぞお元気でお過ごしください。いつかどこかで一緒にパン作りができる日が来るといいなと思っています。本当にありがとうございました。
おいしいおうちパン焼けましたか？焼きたてのパンがおうちで食べられるのって幸せですね。たくさん作ってお友達やご近所さんにお裾分けしてパンの輪を広げましょう。このデイジー図書をお聞きになられた感想をお寄せください。健やか食生活協会まで手紙、電話、ファックス、メールいずれかでお願いします。健やか食生活協会の住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレスは、郵便番号 103-0023、東京都中央区日本橋本町 2-6-13 山三ビル。電話 03-5641-5311。ファックス 03-5641-5312。 メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。たくさんのご感想をお待ちしております。みんなで作ろうおうちパン。令和3年3月発行。制作発行は公益財団法人健やか食生活協会。制作協力は株式会社日清製粉グループ本社。講師は
おうちパンの考案者で料理家の吉永舞子さん。
ご案内は児玉純子でした。